相談案内、4月1日から4月30日まで。では、相談の種類、相談員、相談内容、相談日、時間、予約、お問い合わせの順にお伝えします。1、法律相談、弁護士。相談内容は、離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は、4日火曜日、6日木曜日、9日日曜日、13日木曜日、18日火曜日、20日木曜日、25日火曜日、27日木曜日。時間は午前9時から正午まで。2、不動産の相続、贈与などの登記相談。東京司法書士会多摩支部会員。相談内容は、土地建物の名義変更などの登記など。相談日は13日木曜日。3、不動産相談、東京都宅地建物取引業協会、府中稲城支部会員。東京都不動産鑑定士協会会員。相談内容は、不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など。相談日は12日水曜日と26日水曜日。4、遺言書作成など暮らしの書類作成相談。東京都行政書士会府中支部会員。相談内容は、離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど。相談日18日火曜日。5、税務相談、東京税理士会日野支部会員。内容は、相続税、贈与税、所得税など。6日木曜日、20日木曜日。6、行政相談、総務省行政相談委員。内容は、国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。11日火曜日。7、人身身の上相談、法務省人権擁護委員。内容は、夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害など。7日金曜日、21日金曜日。時間ですが、2から7まで、相談時間は、午後1時半から4時半まで。8、住宅リフォーム相談、稲城市住宅リフォーム協議会会員。内容は、住まいの修繕、増改築などリフォーム。5日水曜日、こちらの予約は終了しています。5月10日水曜日、時間は午前9時から11時40分まで。9、女性の悩み相談、女性の悩み相談員。内容は、夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩みなど。5日水曜日、19日水曜日、22日土曜日、午前10時から午後1時までと、午後2時から4時まで。10、交通事故相談、弁護士。内容は、損害賠償、示談、保険手続きなど。11日火曜日、午前9時から11時半まで。11、学校アドボカシー、元稲城市立中学校校長。内容は、子どもの学校教育に関わる疑問や悩み。3日月曜日、17日月曜日、午後1時から5時まで。12、病院アドボカシー、病院アドボカシー相談員。内容は、私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。平日の月、火、木、相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午まで。以上、1から12の予約お問い合わせ先ですが、市民協同課予約専用電話、378-2286 番。受付時間は、午前8時半から正午までと、午後1時から5時まで。予約期間は、1から5が相談日の2週間前から予約してください。6、7、9は、前日までに予約をしてください。8は、相談日の2週間前までに予約をしてください。そして、10から12は、予約は随時受け付けています。13、消費生活相談、消費生活相談員。相談内容は、不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。平日毎日。来所は、消費生活センターへ。電話相談も可能です。時間は、午前9時半から正午までと、午後1時から3時半まで。予約お問い合わせは、もむら2111、消費生活センター相談室。電話 378-3738 番です。 14、年金相談、年金相談員。内容は、老齢年金、障害年金などの受給資格や請求など、平日毎日、第2、第4水曜日は、平尾出張所でも実施します。祝日を除きます。時間は、午前9時から正午までと、午後1時から4時まで。予約お問い合わせは、保険年金課年金係。なお予約は不要です。15、福祉と暮らしの相談、自立相談支援員。内容は、仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談。訪問、同行も相談に応じます。平日毎日。時間は午前8時半から午後5時まで。予約お問い合わせは、生活福祉課、地域福祉係、福祉・暮らしの相談窓口です。16、心配事相談、民生委員。相談内容は、生活での困りごと、悩みごと。第1、第3水曜日、午前10時から正午まで。17、高齢者・障害者のための法律相談、弁護士。内容は、遺産・遺言・権利・財産侵害・成年後見など。第3水曜日、午後1時半から3時半まで。そして18、一人親家庭カウンセリング相談、心理カウンセラー。内容は、母子・父子家庭の心の悩み。第2・第4土曜日の午後1時から4時までです。16から18までの予約お問い合わせ先は、もむら7福祉センター。電話378-3366番。16は予約は不要です。17と18は予約を随時受け付けています。以上です。暮らしの情報。クレジットカードのトラブル。意図せぬリボ払いに注意。相談事例。数年前にスーパーの店頭でポイントが貯まると勧誘されてクレジットカードを作り、このスーパーで買い物をするときはクレジットカードで支払っていた。最近になり口座の残高が思ったより減るので通帳を確認したところ、先月クレジットカードは6000円しか使わなかったのに2万1000円引き落とされていた。またクレジットカードの引き落としが毎月同じ金額で続いていることに気がついた。おかしいと思い、解約のためにクレジットカード会社に電話すると、リボ払いになっており、残額が15万円もあると言われた。アドバイス。リボ払い、リボルビング払いは、利用金額や利用件数に関わらず、設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いが長期化し、手数料がかさむなどの点に注意が必要です。初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用カードもあります。カードの申し込み時に支払い方法をよく確認しましょう。クレジットカードの利用明細は必ず確認しましょう。リボ払いの特徴。次の内容に当てはまる場合は、リボ払いが考えられます。わからないことは、すぐにクレジットカード会社に問い合わせましょう。支払い残高欄に金額の記載がある。カードの利用金額以外に手数料の記載がある。利用額に比べ請求金額が少ない。カードを利用していないのに請求金額がある。以上です。消費生活相談員より。お問い合わせは、もむら2111消費生活センター。祝日を除く月曜日から金曜日まで。電話378-3738番です。